第7章、第2項、タイトルは、パワーアップのためのトレーニング、です。時間は約4分です。1、ローイングに求められる体力要素。一般的な大会は、直線の1000メートルから2000メートルのセパレートコースを競争するので、直進する基礎的な舵を取る技術と、数分間のパワーの発揮が要求されます。冬には、長い川を数キロメートル漕ぐヘッドレースもあります。基礎的な体力としては、全身の筋肉、主には足を伸ばす状態を前鏡から後にスイングさせる、腕を曲げる、それらの筋肉の強い運動が必要です。単純な反復動作を数分間持続させるための、心肺持久力が要求されます。2、基礎的な筋力及び心肺持久力の強化。陸上でのトレーニングは、筋力トレーニング、サーキットトレーニングなどで強化していきます。水上でのトレーニングは、初期にはテクニカルなドリルもある程度多く必要です。しかし体力的な強化のためには、強度と持続時間、距離の多様な組み合わせが必要です。基礎的なメニューとしては、比較的低いレートで長く漕ぐ、ロングソウが基本となります。ステディステートとか定常走とも言います。定める、常、こぐと書きます。レースペースかそれ以上のペースでの、力走を組み合わせてのインターバル走なども行います。トレーニングの成果は、定期的なタイムトライアルや、模擬的なレースで確認します。ローイングテクニックやリギングの工夫を評価するためには、練習水域に250から500メートル程度の一定の区間を設けて、いつもそこで正確にタイムやストローク数などを記録しておくと良いです。3、スプリント能力と持久能力のバランス。レースは、基本的には一定ペースですが、スタートでは停止しているボートに、速度を与えるために、大きなパワーが必要となります。またレース前半で心理的に有利なポジションにつくために、スタートスパートを付け加えます。ラストスパートや、途中段階でのスパートもあるので、スプリント能力も要求されます。走手は、自分の筋肉のタイプ、スプリント型なのか、持久型なのかを理解し、レースで要求される特性に、適合させていきます。速筋、スプリントタイプの走手は、スプリント能力をさらに強化するよりは、どちらかといえば持久能力の強化を重点的に行うべきです。一方で、遅筋、持久タイプの走手は、持久力をさらに高めながら、スプリント能力、またはストローク一本の中の、パワーカーブの改良などを重点的に行うべきです。4、ドライブとフォワードのリズム。ローイングでは、パワーを発揮するドライブを強く大きく、また休息するリカバリーの時間を、短い時間の中でできるだけ休む、その切り替えのリズムがとても大切です。リラックスしたフォワードから、キャッチで即座に、集中し強いパワー発揮に切り替えるところも大切です。以上で、パワーアップのためのトレーニングの説明を終わります。